はいどうも、はい、始まりました、
はい、
トーキングエクササイズ
よろしくお願いします。
お願いします。さて何の話してくれますか？
いやいやいや全然おた考える気ないです。
いやいやいやいや、
なんかモチベーション、ま、落ちました。
いやそんなことないです。
そうですかね、
ええ、うん、いやどんな話。
いやこの間の続きでそのなんて言うんだろう、ウォーキングとかね、うん、するときにしっかりやっぱり足がどういうふうに踏み込まれていくかってことと、うん、その時のまあちょっとした姿勢っていうんですか、ちょっとした姿勢っていうのも変だけど、姿勢をやや気をつけ、主に踏み込んだ足の感覚だけをこう頼りにする、
うん、
まあそれだけ考えてればいいんじゃないかなっていうことですよ、極端に。
シンプルにね、
シンプル、
う
ん、
どうしてもこう例えば市民ウォーカーっていうかね、ウォーキングやってる方々が、うんうん、あのよく見るパンフレットで書かれてるかのようなことを全部やらないと、
うん、全部やろうとするとね、ちょっと逆にあれでしょ、うん、不自然って。
そう不自然。でもそうじゃなくて求めてるものはまあ効率よく移動すると、
う
んうん、まあ、前であろうが後ろであろうが効率よく移動するっていうことが求められてる
ので、
この効率にはそんなに面倒くさい姿勢だとかうんぬんじゃなくて、よりシンプルな原理があるんじゃないかろうかと、
う
ん、っていうようなところでしょうね。
そうですね。
それが今言ってたよりちゃんと踏めれるかどうかということ、それを達成できるための体がこうあのなっているかどうか、構成されてるかどうかっていう感じ、
うん、この辺だけこう感じ取りながら、
感じ取りながら、
うん、あとはもう何考えてもいいかなって、
まあね、
今日何しようかなとかね、
うん、
いろいろ考えるでしょ。
そう、でも本来ねそれでいい気がする
んですよね。歩いてる時っていろんなことが浮かぶし、
うん、
まあまっすぐ前をって言いながらもいろんな景色を見るわけですよね。
僕も仕事柄のまあ患者さんだとかに、
はい、
あの散歩しよう、ウォーキングしようと思うんですけど、どうやって歩いたらいいですかねって言う、ね、
あそういう、
ね、聞かれるんですよ。
そういうことですよね、うん、なんかやり方があるのかなって
、ね、そうですよね、
難しく、
あでもあんまり腕振ると肩痛くてとかね、うん、腰悪いからあんまり姿勢よくできないんですよとか、
ね、ああでもそれ過剰なんですよね、うん、きっと。
でも求めてることはね、歩きやすく長く歩ければいいんじゃないの、
うん、で明らかにちょっとこう体が丸まってたりとかね、
うん、
にあの矯正できるのに修正できるのにそうなってた場合はまあ言った方がいいかもしれないけども、
これって僕たちだから、僕たちっていうのはその少し体の人間の体の動きにある程度知識があるからこうやって言えるんであって、
そうですね、
これやっぱり一般の方々にいやそんな効率よく歩けばいいでしょっていう、
なんかこう何が効率いいんですかっていうふうになっちゃうから
ね、見捨てるようなねやり方じゃなくて、もうちょっとアドバイスしていきましょうかって、
例えばまあそうやってなかなか歩くのもねっていう人もいるじゃないですか、
はい、
ちょっと話をグッとこうそういう話にすれば、
うん、
だから家の中でじゃあ足踏みしましょうみたいな運動もあるじゃないですか。
ああはいはい。
だから運動量としては確かにそれでもね、
うん、
熱中症にならない程度にやれば、
まあでもあれ
この夏ね
進んでませんもんね。
そうそう、でそれは本当は歩くのとは押してる向きが違うわけでしょ、方向が、うん、真下でなければ、
ええ、
で逆に真下にしようと思ってるのに気がついたら前に進んでちゃったみたいなこととか、後ろに行ってたとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
だからそれをまずまっすぐやることを最初にちょっと練習して、
あ
で今度前に行くって言ったらどういうふうに行ったら前に行くのかなとか、こう後ろ歩きはどうかなみたいなことをやることで、この感触をつかんでいくなんてこともできるのかなとか思って
。
踏む感触
大事ですよね。
その踏む力と向きですよね。この間、うん、あのから僕が言ってたような
、なるほど、
ジョギングにしてる時の力の向きと、まあ要は二関節筋の話の延長で言われてたことですよね、
うん、ちょっとあの面倒くさいような言い回しで言うと、うん、ベクトルっていう言葉をこうあの体感的に分かるようにするには踏む感触っていう言葉はちょっといいですね、確かにね、
うん、踏む感触っていうのをどう得られるかは、まあ、まずはその場足踏みなんかでも得られるんじゃないかな、
うん、なるほど。じゃあその場足踏みなんかでも歩くものの代用品というよりは、うん、むしろ踏む感触を自分で制御する手動、
そうそうそう、
手法としてね。だって今言ってたように確かにそこで踏んでるはずなのが前に動いたり後ろに動いたりする人もいますもんね、
うん、
ずれちゃってる、
ずれちゃう、まあ、全く同じ位置っていうのはなかなか難しいと思うんですよ、
うん、だからあれ逆に言うとただその場で踏むっていうのも意図してやると難しい動作
だと思うんですよね、
うん、なるほど。
だそういうのにこうまあ歩くのはちょっとなと思う人はそれでやってみてもいいし、
うん、
ウォーキングやってる人でも家に帰った時にもしくはその場でも、うん、その場足踏みで進まないでやってからスタートするみたいな、
うん、
とやったりしてもいいのかな。場合によっては後ろ向きに歩いたりするのもまあ危なくない範囲で、
ね、うん、
してもいいのかもしれないですよね。そうするとこうどっちの向きに 踏むとどうなるかっていうことが体感できるっていうんですか、実感できるっていうんですか、うん、
そうですよ、
ね、うん、ちょっとこう数値的にねの分析するのは、うん、一般的には難しいかな、感覚をつかむっていうとちょっとこう抽象的な言い方になるけども、それを実際にやろうとしたらそういう具体的にはそういうことで練習をすることはできるのかなっていう気はしてますけど、
そうですね、効率よく踏むということは、うん、要は自分で足踏みを制御できれるっていう意味でも捉えてもいいですね、うんうん、その場での足踏みもそうだし、うんうん、歩行の時の歩く時の地面を踏んでる足踏みもそうですけど、うん、自分で意図した方向と意図した力で踏めれてるかどうか、
踏めれてるかどうか、
これが分かると、要は手をどう振るかだとか、腰をどう反らせるかとかじゃなく、
自然と手はバランスのために振らさるかもしれないし、うん、そうですよね、歩幅は大きくなってくるんですよ、しっかり踏めば絶対歩幅は大きくなると思うんですよね、
自分が思い描いたような踏み方ができれるように、あと他を調整していけばいいだけなんですよね、
うん、ただこうあれなんでしょうね、 大股に歩きましょうとかなぜ言うかというと、うん、その踏み方とか言っても分かんないから、うん、大股って言っちゃった方が逆にその踏み方をするせざるを得ないから、うん、そっちの方がいいっていう考え方もまああるっちゃありますけどね、
うんうん、
ただちょっと勘違いされるのは、とにかく大股すればいいって言ってこう体勢が崩れてたりすると、うん、もっともこもないような気がするので、
そうです、
ね、長くやっぱり効率よく歩くってことは長く歩くってことですから、うん、歩数を稼ぎたいわけでしょ、運動量として、
はい、
そうするためには言われてたように効率がいい方が長く歩けるわけですよね、うんうん、
エンタメ的、
エンタメ的、
はい、
はい、はい、はい、
はい、これエンタメ的って切ってます
か、いや、しつこいわ毎回同じちゃんと敵敵敵
なんですか、
う
ん、
加工されてる、してますから、
加工してますから、
加工してる、うん、加工しちゃってますから、
はい、
で、しつこいですけど、はい、ダンスっていうか踊りと音楽っていうことについてもうちょっと話そうかなと、
前回話しゃよかった、
ね、いやいやいや、
うん、まだ話すん
で、いや、ダンプレのことを一回ね、
うん、
音決着つけようかなと思って、
決着つけ、まあまあそれ考えるのはね、わ、はい、かりました、で何、
いや、で前から同じことになりますけど体格が違う人が同じように踊るっていうのは意外と大変だったりするし、
まあそれ前回言ってましたよね、
うん、だけど不思議とあれじゃないですか、どうしてみんなこう集まって同じ踊りしたがるのかな、
根源的な話です、
いや本当
に、あ、ダンスを、
ダンスってこと自体がね、でもそれも紐解けばね、もう歴史的なことになるのかもしれないですけどね、ほうほうほう、まあ、アフリカでそういう呪術的なダンスとかっていうのあるじゃないですか、
リズム、
あれはリズムですけどね、
うん、
でそれが音楽になり、うん、その最終的にはまあディスコからまあクラブっていう感じで、
あ、まあ、みんな踊ってますよ ね、
うん、で結構まあ盆踊りもそうでしょうけど、
うん、
日本で言えばね、
うん、まあそうですよね、
同じ風に踊りたがるじゃないですか
盆踊りでね、逆方向に行ったらそれ逆走したら嫌ですよね、
もっと自由であってもいいはずなんだけど、
盆踊りね、
うん、
やだなぁそういうところに行きたくないな、
いや盆踊りはもうそういう風になっちゃってるけど、
うん、
まあ盆踊りでなくたってディスコでもね、うん、なしでも、
まあ、うん、みんな大体同じように踊りますよ ね、
パラパラなんかも完全にそうだし、
まあね、あれよくだけど皆さんね、覚えるんですかね、あれちゃんと、
どうなん、
みんなピタッと合ってるじゃないですか、うん、やってる人たち
でね、思ったんですよ、うん、同期性っていうことにして、
ほう、
やっぱりその不思議にその人間の動きって、うん、ある周期にこう集約されるっていう部分があるんじゃないかと、
あ、周期、
うん、例えば人間じゃないんですけど、うん、あのホタルの光ありますよね、
あ、はいはい、
歌じゃないですよ、
あ、ね、これで終わり
ちゃうするわけじゃなくてあれも実はこう同期するって言われてるんです
よ、あ、明滅がね、
明滅が、
あ、
それからあのろうそくの火がね、
はいはい、
集まった時にやっぱこうブワーッとこう、
あれ霊現象ですよね、
いや違いますよ違うと思いますよ私は、
そうそう、うん、何かこうそこ自爆霊とかじゃなくて、
いや、じゃなくて、
なんか同期してる、
同期してるって言われてるんですよ、
へ、うん、何、
いや、何にっていうか、それが何があって同期したんじゃなく、同期したっていう現象だけを素直に捉えてほしいんですけど、そうだよ、もう話がややこしくなっちゃう、例えばあと吊り橋で て人が歩いてるとみんな同じリズムになって大きく揺れて大変なことになった
という
事件がありましたね。
捕まっちゃうぞ。
いや本当になぜかこう歩調が合ってきちゃうっていう。
ああそっか、歩調が合うからみんな同じになっちゃ
う。そう、それで同じように大きく揺れちゃうんですよ。でそれ大変なことになったっていう実際のね、うん、事実もありますから。だからそれとやっぱり関係してるのかな。誰かが踊るとやっぱりそれに合わせて、もちろんバラバラで踊ってる場合もあるけど、うん、みんなで踊りたくなるっていう何かこう誘発するものってそういう同期性みたいのがあるのかなとかってちょっと思ったんですけどね、
うん、それは何かこう同期したくなる生命に備わっているなんていうのか本能っていうこと
っていうか、同期した方がそれがよりしっくりくるのかなって。だからみんな同じように踊りたがるのかなって、
まあ、確かにダンス一つとっても、あるいはその手拍子だとかでも、
うんうん、
合わせてないと
ちょっと合わせた方が気持ちいい
じゃないですか。気分は悪いですよね、合ってないとね。
ちょっとこう誰かがバッてこう間違ったところに入ったらってなるじゃないですか、
うん、で裏打ちしたくなりますけどね、逆にね。
ああ、
打ったって。
あなるほど、
うん、俺はこっちの方なんだけどみたいな。
ああなるほどねそういうグループがあっても面白いと思うんです、うん、その動機もさっき言ったように、うん、2つあって、同周期に同期するのと、はいはい、半周期ずれて同期するっていうのもあるんですよ。
あ、ずれてね、もの臨床みたいになっちゃうのかな、ずれると、
うん、だから蛍の光でもこう光って別のグループがまた光ってみたいな。
あ、
そういうことが自然界にはよくあって。
確かにね、あれずれてやるとなんかこう蛍の光にしてもそうだし、うん、ウェーブもそうだけど、よく、うん、スポーツ観戦でやるウェーブ、
ああウェーブ、
あれなんかもうずれてるからああやってつながってるように見えます
ね。ああそうですね。
蛍の光も確か昔映像で見たのは山でこうあるところで光ったらその隣がまたちょっとまたその光ってて、
あれも不思議ですよ、
ね、ライトが流れてるみたいに見えるから、
うん、お互いに通信してるわけじゃない
ん
だ
け
どね、
うん、
あとカエルの鳴き声も、
ああなるほど、
ゲロゲロって鳴いたらこっち側でゲロゲロってなってこう連続的に出るじゃないですか、うん、あれもその同期性の表れって言われてるんですよね。
あ、カエルの歌でもそんな感じですもんね。
まあそれはね臨床的にね。
臨床ね、
うん、
うん、そっか。確かにカエルとかってあれ田舎の田んぼ道とか歩いてると一斉にね、
うん、一斉にな
るんです、泣いてて、で、うん、
しかもそれ半周期ずれてるのと、
うん、物音が立つと一斉にピタッと止まって、
うん、
でまた物音なくなるとまた一斉に泣き出す、ね、でもあれ一斉にっていうか少しずつこうゲロゲロゲロゲロってたところからだんだん集まって大きくなる感じもありますよね。
あ、どうなんですかね、その初めを聞いたことがないので
なんか最初あれこの大したいないなと思って 1,2 秒したら一斉にゲロゲロってなってるような気がする。
まあ盆踊りもそうなんじゃないですか、誰かまず踊らないと踊らないからね。
まあ一斉にピタッと踊り始めることないよねやっぱりね、ちょっと誰かこう踊ったところから
私もみたいなやつって合わせていくじゃないですか、うんうん、なんかそういうねものが面白いなと思っただけですけど
うん、ダンスっていうのもじゃあそういう同期する科学に何か
関係してるのかなっていう気がして、うん、まあ、もうちょっとこう知見を得たらまた続き話したいと思います、
ね、分かりました。
今日はこのぐらいで、
はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いします。はい、話はずれるかもしれないですけど、陸上競技で短距離のスプリンターとかいるじゃないですか、
はい、
あの人たちって自分のゴールまでの歩数って知ってますよね。
そうですね、確
か。でそれが半歩だとか一歩だとかずれたりするとすごい修正する、うん、してるっていうか、うんうん、戻そうとしてますよね、
うん、
あれってやっぱりコントロールされて、つまり制御された踏みを意識してるっていうことですね。
そうでしょうね、うん、そのどこで変えるかってやっぱり踏み方しかないですよね、
うんうん、とするとたかがウォーキング、たかが歩行かもしれないけど、うん、それを効率よく最適化するとなると踏み方をいかに思った通りにできれるか。
そうですね。
しかもそれが効率が良ければ長く歩けることにつながってくる、
まあ、横断歩道を何歩で私は行けるみたいなね、うん、なんかそういう基準みたいな、まあ、横断歩道ちゃんと青か赤か見ないとダメですけど
ね。それは危ないです。
危ないですけどね、うん、
そう考えるとただウォーキングもその姿勢がどうの手の振りがどうのじゃなく、今自分はちゃんと足に力をうまく伝えられてるかっていう視点でウォーキングをやるっていうこと
が、なんかそっちの方がいいような気がちょっとしてるんですけどね。
で自分でその体の使い方いろいろ試してみてもいいですよね、うん、この時にすごく力が入れやすいんだけど体がちょっと背中がね丸くなったりだとかあの胸の張りが少なくなると足に力が入りづらくなる感覚が出るだとか、でもそれもやりすぎると逆にまた効率が落ちるだとか、
うん、極端にしちゃうとね、う
ん、そんなこといろいろ試しながら一番自分のやりやすい場所動きを覚えていく、
うん、特にウォーキングなんかもうすでにされてる方は、うん、ただ歩くって言ったら失礼ですけど、そういうことを考えながら試行錯誤しながらもいいかもしれないですよね。
なるほど、
うん、もう歩くことが目的で歩いてるわけだから。
そうですよね。
どっかに行くのを目的で歩いてるっていう場合じゃないので、
歩くとは踏むことなんだという。
そうそうそう。でたとえ普段歩いてる人もちょっと踏むことに意識を向けてみましょうみたいなだけでも、通勤で歩いてるだけでも、うん、どうせ歩くんだから変な話、そういうふうにちょっと戻ってあげても違うのかなとか思ったりね。
じゃあ同じ歩行でもトレーニング、歩行のためのトレーニングをするとすれば踏み方のトレーニングをした方がいいっていうことになりますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
先ほど言ってたあのその場でずれずに踏むっていうのもそうだし、うん、あるいは大股で踏むっていうのもそうですけど、うん、他にもなんかその踏むためのトレーニング
ってありますか？だからその前に言ってたようなスクワットなんかもその一つかもしれないですよね。ああ、もう最初から踏んでんですけども、その膝を曲げながら踏み締めるっていう感じが、こう格好によってね、やっぱりこう重みがかかる足裏の感覚というのは、まあ違うかもしれないですよね、
うん、
当然重心の位置がこう格好変われば変わるので、うんうん、ちょっと曖昧な言い方かもしれないですけど、
いやでもね、踏むっていうことでもう一回いろんなトレーニングがこうなんか何て言うか再定義化されるって言ったら大げさですけども、
うん、
歩行もそうだしスクワットもそうだしランニングもそうだけど、
そうですね、
踏むっていうことがすごく大きな影響、
何気ない動作で言えば下のものを拾うときにちょっと片足で、まあ、ランジとはちょっと違うんですけどね、
うん、
まあ返却スクワットみたくなる場合もあるじゃないですか、
はい、
わざとちょっとそれでバランス取ってみるとかね、
うん、
そういう日々の日常の中にもこう時々そういう意識を組み込んで、
うん、
危なくない範囲でそういうこう踏んづける感覚っていうのを常に意識しておくっていうのはいいような気がするんですけどね。
なるほど。じゃあこのちょっと話まとめ系であれですけど、
はいはい、
この地上で効率よく活動する一つのキーワードとして、
うん、
踏めてるか、
そう
踏んでるか、
うん、
踏み潰してるか
そうですね、うん、それによって二足歩行を獲得したわけでしょ。だって
ああなるほど、
きっとそういうふうに意識はしてないけど、その踏みしめ感があって思った時に、
うん、
二足で歩けたんじゃないかなって気もしますから。
そうですね。
勝手な想像ですけど。
ええ。じゃあまたちょっとランニングや歩行の時にその踏むっていうことをどうバリエーションがあるのかなっていうのをまた探ってみ、自分の中でね。
そうですね。
気づいたらまたなん
か、まあ、教えてくださるんだね。
話してみたいなと思います。
うん、はい。
じゃあまた今度よろしくお願いします。
なんかそっけないね。大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。じゃあまた来週。
はい、また来週。